新年の挨拶は、まあ、なりきって明けましておめでとうございますという挨拶をいたします。おめでとうっていう表現っていうのはひょっとすると日本だけかなという感じがいたします。ご存知のように英語の場合はハッピーニューイヤーですね。ですからこの一年が幸せでありますようにっていうね、そういう表現なんですが、日本人は明けましておめでとう、そしてその前には忘年会っていうのがありまして、この年を忘れようっていうね、そして今度は年が変わったからもうあの一切の汚れとか不吉なものからは離れて、それでおめでとうっていうふうになるのかもしれませんが、これはそれぞれの国の文化や習慣でありますから、私たちもつい同じように明けましておめでとうという挨拶をいたします。しかし私たち信仰者はこの時にその新しくなるということについてもう一度よく考えて見直した方がいいと思います。今日の聖書はヨハネの黙示録21章1節から7節までですが、ヨハネの黙示録のことを申し上げるときにいつも申し上げるようにですね、これは決して20世紀21世紀についての予言の書ではなく、紀元1世紀の迫害のただ中にある人々に暗号を持って励ます。キリスト教が迫害される時ですから大っぴらに物が言えない。ですからまさに人には分かりにくいけれども信じている者にとってはすぐ分かる、そういう暗号で、しかも私はこの黙示録を味わえば味わうほど痛感するのですが、理屈じゃなくて心を熱くする、心を励ますというふうにな意図で書かれたものと申し上げていいと思います。ですからとても簡単な表現をすると、これは未来についての予言書じゃなくて大変な苦難の中にある人に対してオラトリオの形式で、それが文章となって送られているもの。ですからこれを読むときに、まあ今日のところは割と普通の感じなんですが、その前のところなんか見るとおどろおどろしいような光景があったりですね、天使たちが言ったとかいろんなのが出てくるときに、皆さん方は例えて言えばパルテノンのあの大ホールでですね、そこに前のところにはオーケストラがいて、そして舞台があってっていう、そして前にも後ろにもコーラスがいるっていうふうなことを想像しながらそれがこう描かれていくというふうにして読んでみていたと、多分この黙示録の受け取り手はそういうふうに読んだと思うんです。ですから心が躍動してくる、そういう読み方をしないでこの黙示録を論理的に読むととてもおかしなことになっていくんですね。ですからそういうオラトリオ形式で大変な苦しみの中にあって、仲間が殺されたり自分も表には行けなかったり、また場合によっては心の嘘を言って、いや私はキリストなんか信じていませんって言わざるを得なくなって、私の信仰って何だろうって落ち込んでる、いろんなそういう種類の人たちに向かって励ましを与えているというふうに読んでいただくといいと思うんですね。今日の21章はもう結論に近いところです。ある意味で聖書全体の結論というふうに言っていいかもしれません。聖書66巻の結論にあたる、それは5節の見よ私は万物を新しくするという言葉、その前にもう一つの見よ3節の見よ神の幕屋が人の間にあって神が人と共に住み 人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、という。これもクリスマスの時にも申し上げました。聖書全体のテーマは神が人と共にいるということです。イエス・キリストの、あのイエスという名前がインマヌエル、神我らと共にいますという意味だ。で、旧約からずっと通して流れているテーマは神は我らと共にいる。そして究極的に全く完全な姿で神と共にいる。それが終末、終わりの時。ある種の人々が脅迫に使っているような破滅と破壊の時ではない、完成の時なんです。6節にもことは成就したという、ね、破滅してそして滅びに入ってっていうのではなくて、8節にはちょっと恐ろしい言葉があるんですね。偶像がむもの、すべて嘘を言うもの、このようなものに探知する報いは火と硫黄の燃える池である、それが第二の死であるっていうふうな言葉があると、ほらいい加減な人は第二の死に陥れられるんじゃないかっていうふうに読めるかもしれません。しかしこれもですね、この手紙の黙示録の受け手がその嘘をつかないで、そしてひどい目にあって今表にも出られないっていうような、そういう人たちに対してよく頑張ってるぞっていう励ましなんだ。そういうあなたたちのそういう毅然として頑張ってる姿、必ず祝福されるんだぞっていう、そういうひっくり返しなんです。それができなかったものはこうなるんだぞという意味であって、現実にそうなったものはもうだからお前はダメなんだっていうことを言おうとしているのではないというふうに私は受け止めるんですね。ですから終わりの時というのは完成と発表の時なんだと、私はそれをいつも申し上げているわけなんですが、どういう形でいうと、全てが新しくなる。まず21章の1節から、私はまた新しい天と新しい地を見たという、新しいという言葉が入ります。そして、5節に万物を新しくする。ここに出てくる新しいという言葉は、私たちが普通使う言葉とちょっとニュアンスが違います。ギリシャ語にはですね、新しいということを表す言葉にやはり2種類あるんです。ネオスっていう言葉と、それからカイノスという言葉があるんですね。ネオスっていうのは私たちの普段使う新しい、いわゆるニュースの元になった新しいですね。しかしカイノスというのは神によって新しくされる。その言葉が使われている有名な聖句が、あの第二コリントの5章の17節の言葉なんです。キリストにあるものは新たに作られたものであるという有名な言葉がありますね。キリストと結ばれる人は誰でも新しく創造されたものです。古いものは過ぎ去り新しいものが生じた。これが前の訳ではですね、日々新たなりというふうな表現ですから、この方が分かりやすい気がする。新しいものが生じたっていうのは全くその普通の新しいのと違う、質的に全く違う新しさ。それはだからそれを表したのが日々新たに、毎日新しく。私たちにとっての新しさっていうのは、例えば車が新しくなったっていうのは、その手にしてもう運転し始めたらその時から中古車になるんですね。1年経ったらもう古くなる。どんな新しいものでも必ず古くなる。だけどこのカイノスという新しさっていうのはまさに日々新た、いつも新たになるという、そういう新しく作られるという、それがあのコリントの第二コリントの5章の17に使われていることです。ですからそういう新しさ、新しくなるというのは、私たちはそういう意味では 新しく作り変えられる、作り変えられてる、その最後の完成が終末の時なんだと。今私たちはしょっちゅう失敗を繰り返して、そして同じようなことを繰り返してるんだけれども、それは終わりの時の完成をしっかり見つめつつ日々に新たになっていくということなんだ。でその新しさというのはですね、ある仲介者が神によって新しくされるということはとても表現できるものではないから、この黙示録は今度は亡くなったという表現を使う。例えば一節ですね、もはや海もなくなったって書いてある。これは私たちが海はなくなって全部乾いちゃうのっていうふうに読めるんですけども、そういう意味ではなくて、これもある種の暗号です。海というのはヘブライ人民族たちにとってはですね、やっぱり不気味な存在のようですね。死、旧約聖書なんかの予言に時々出てくる、レビアタンを滅ぼし、なんかレビアタンというのは海に住む架空の怪獣、そしてそれがさまざまな不幸を生み出すその元っていうふうに信じられる。で神はそういうレビアタンを滅ぼされるということ、そういう不吉なものが住んでいる海はもうなくなったっていう、そういう意味です。あなたたちを何か不幸に引っ張っていくような見えない力っていうのはもう完全になくなったと。それが第一ですね。それから4節には、死もなくなる、老苦もなくなる、あるいは涙もなくなる、そういう新しさというわけですね。今日の箇所にはないんですが、8節には、臆病なもの、不信仰なもの、忌まわしいもの、そういうものもいなくなるという、そういう新しい世界をこのヨハネが示されて、それを伝えたっていうふうに考えてくださったらいいと思うんですね。その新しくなるということは、まさに私たちが自分でよし今日から気分一新、よく言いますね、日記つけようとかって、で三日坊主ではよし今年は聖書通読するぞとかって、頑張るけれども、どっかでいつの間にかぼしゃる、今年は礼拝を絶対サボらないぞとか、まあいろんな覚悟を決心しても、それがなかなか続かない。それはその究極の責任を自分に持ってきているからです、ね、そうするとそういう決心することが逆にまた自分ってダメだなって思わせる元になるとすると、極端に、いや信念にあたって変な決心しない方がいいですというふうに申し上げた方がいいぐらいですね。でも、まあ、私たちは一つの努力目標としていろんなそれを持っていいと思うんですが、しかしここで新たになるっていうのは、もはや神が私たちと共に住んでくださる、最後はですね。だけどそれは最後の時だけじゃなくて今もそうなのだ。クリスマスっていうのはその出発だったね。ここで住むという言葉はヨハネの福音書の言葉肉体となって私たちのうちに宿られたと書いてある、その言葉と同じです。天幕を張って住むということ、生活をするということです。神が私たちと共に住むというのは生活してくださる、私たちの生活にいつも共にいるという、そういう意味です。どこか高いところでじっと見てるっていうんじゃなくてね、横っちょに立ち、後ろから押し、前から引っ張りという形で一緒にいてくださる。まあ私はちょっと冗談めいて、努力目標なんていうのは持たない方がいいでしょうっていういいぐらいのことだってと申し上げたんですが、それは自分で救いを達成するのではなくて、救いはいただきものなんだ。私たちの状態いかにかかわらず神が住んでくださるということは、このままで OK って言ってくださってるっていうことなんですね。その違いをモルトマンという人の言葉として引用させていただいたんです。 立法のもとにある生活はっていう言い方は、つまり努力目標によって生きようとする人はっていうね、かくあらねばならんとか、こうこうしなければならない、そういう生き方というのは、ちょうどその人は本来自分があるのとは違った人間でなければならないという圧迫をいつも持っていますね。つまり自分を受け入れてないんです。私は今のこんなんじゃダメなんだっていう、そういう圧迫を、あなたはこうなるべきです、自分はこうしなきゃいけないっていう、それがあると今の私はいつも否定されてるんです。だからなんていうのか、弱々しくなる、自信がなくなるね、堂々と生きられない。で、自分を見られて、あなたクリスチャンですかとかって言われたら、もうえらい秘密見抜かれてね、私見てクリスチャンと思わないでくださいとか、なんか急に否定しないといけなくなるという、そういうクリスチャン像っていうのはやっぱりある程度誤って伝えられてきたと思うんですね。世の模範とならなきゃならないとか、そしてクリスチャンというのは一昔前そうだったしね、もういろんなスローガンがありました。誠実原始とか、一人だ一人をとかですね、そういうふうなスローガン掲げて頑張る人がクリスチャンみたいなイメージが強かったのですけれども、本来の福音というのはそうじゃないんですね。その場合、キリスト者であることは私たちがしなければならない何かなのです。その時、キリスト者であることは私たちを重苦しくさせ、やましい良心を作る最大の要求の一つになってしまいます。そして共通の律法はまた確一であることを求めます。キリスト者の生活はビクビクして気の小さいものになります。まさにそうなんですね。ねばならぬ学校いっぱいありますから、自分がそれに向かって一心に生きていると、人がそうじゃないのが気にかかるようになるんです。ねばならぬということで生きている人は自然に人を裁くようになってしまいます。あの人だってやってるじゃないとか、この人だってみんな言い換えなもんだとか、そうすると周り見回したらろくな人はいないということになるんです、ね、しかし福音によって新たにされた人っていうのは、私たちの条件や資格に乗らないで、いい、お前と一緒に住むよってあちらが来てくださった。いいですか、私気が短いですよとか、私は熱しやすく燃えやすい人間ですぐ冷めちゃうんですよ、いいんですかそれでとかね、そんなのは全部百も承知だ。いろんなこと長続きしない、それもいい。だからこそお前と一緒にいると言ってくださった。それが福音ということなんですね。ですからこのモルトマンという人は、この信仰者の生活は芸術なんだ、神によって生きるものの芸術。芸術というのは、まあ私なんかも自分ではほとほと芸術には程遠い人間だなという自覚があるんです。なんてうまく表現できないのかって思うんですが、とても簡単に言えば感動の表現ですね。まず感動がなければ表せない。そうすると日々感動で生きるっていうのは、ああありがたいなっていう思いから出発する。それはそれで、私が繰り返し申し上げる、自分を低く低く抑えたらね、例えば100でなければならないっていうふうに思ってる人が自分を1のところに置いたら、10の人も見上げるんです。だけど100を目標に置いてるならば、10の人は見下げる対象なんですね。自分のことを棚に置いて10しかないじゃない。しかし自分を一番低く置けば、どの人も見上げる対象になる。そのように人を見れることの方がはるかに豊かじゃない、なんていい人ばっかりいるんだろうっていう、そういう思いの方がはるかに豊かじゃないかなっていうふうに思うんですね。ですから、まあモルトマンの言葉を借りれば、しかしキリスト者の生活は彼らの信仰とキリストの霊の経験の表現です。だからこの霊の経験っていうところを、私は キリストの霊による感動の表現ですというふうに置き換えていいと思います。日々にそういう感動を持つことができるかっていうことが豊かさのバロメーターになる。それを無理に表そうとしなくても、本当に感動しながら生きる人はその生き方が芸術になる。自分でかなり芸術的になったななんて自覚するんじゃなくて、人が見た時にどうしてっていう、そういう生き方が本当なんじゃないかというふうに思うんですね。従って私たちは性の芸術家なのであって、一人一人は自分の性を一つの芸術として描くのです。星野富人さん、でもですね、じっと見ているだけで何にも描けずに一日が終わるっていうこともあるんです。芸術だって思いながらね、そういえば今日は何の感動もなしに過ごしてしまったなっていう、なんとか一日に一回は感動したいっていう、そういう願いを持つと、いろんなことへの感動っていうのがに気づくんじゃないでしょう。人との出会いだけじゃなくて、自然を見た感動、小さな花に対して感動する、あるいは人の作ったものに対して感動する、この一年新しい天地を見るっていう、それはそんな大げさなことじゃなく、感動を見ていこう、どんなことの中に、その出発点はもう神が私たちをキリストにおいて許してくださって、共に住んでくださってる。だからね、いい年になるか悪い年になるかっていうのは、これは人間の一つの価値が決めるんですね。こう不幸っていう、そうじゃなくて、神に捕らえられていたら必ず1998年を終わるときに、この年もいい年だった、ありがとうございましたで終われる、間違いがないんです。どんなことが起こるかなんていう心配しなくて、何が起こっても必ず最後はありがとうございましたになると信じた出発ができる。そういう出来事に振り回されない、それほどに神が共にいてくださるということは確かなことなんだということをしっかり覚えて、そして今日からまた小さなことに大きく感動できる歩みを進めたいと思います。お願いします。天皇父様、私たちに最後のゴールをしっかりとお示しくださいました。私たちに行き着くところはもう確かですから、何があっても心配をいたしません。そしてあなたがクリスマスの訪れでお示しくださったように、私たちと共に住んでくださいます。こんな確かなことはございません。白石しない、そしてあらゆることを素直に受け止め、またあるがままの自分に素直になりつつ、それにもかかわらずどんなに恵みが大きいのかに、いつも感動できるものとさせてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。